昨日8月15日は70回目の終戦記念日でした。本当は、無謀にも周りの国々を侵略し、その戦争に負けた敗戦記念日です。また一昨日の首相談話をテレビで見ました。植民地支配、侵略、痛切な反省、心からのお詫びといった文言が使われておりました。改めて絶対に戦争があってはならないことを思いました。日を同じくして昨日午前3時55分、私たちの愛する斉藤恵子姉妹が天に召されました。そのことを覚えてお祈りしてから説教を始めたいと思います。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの憐れみにより斉藤恵子姉妹は意義ある生涯を送り、多くの人々に良い感化を残し、人々に慕われながらその走るべき道のりを走り終えて、今あなたの身元に召されました。あなたはこの姉妹を恵み、その生前に主を知らせ、あなたの御救いに預からせてくださり、永遠の命を与えくださったことを感謝いたします。あなたの御救いによって姉妹の霊はついに帰るべき天のふるさとに帰り、すでにあなたの御腕に抱かれていることを信じて、私たちはその霊を恵みの御手にお委ねいたします。どうぞ今日の礼拝においても姿は見えませんが、姉妹もこのところに共にいて礼を捧げていることを信じます。御子イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さん、喉が渇いて死にそうだという経験があるでしょうか。死にそうだとまではいかなくても、大なり小なりそのような経験はあると思います。私は60数年前小学生の時にそのような喉が渇いて死にそうだという経験を覚えております。当時私は志免というところですね、福岡空港のこの東側、2キロちょっとぐらいのところに志免第一小学校というのがありました。そこに通っておりました。今は志免中央小学校と言ってるようですけども、年に一度鍛錬遠足というのがありました。この言葉、懐かしく思われることもおられると思いますけども、小学校1年生から3年生までは志免というところから汽車に乗ってですね、海というところまで行って、そこから3キロ4キロ先の竈門神社、宝満山の登り口は何か所かありますが、宝満、普通そこから登ることは多いんですけども、そこまで歩いて、それから宝満山の中腹まで登ると。小学校4年生から6年生の上級生はその学校からですね、だいたい竈門神社まで11キロですよ、3時間ちょっとかけて歩いてきて、竈門神社に到着をして、それから頂上まで登っておりました。 水筒を持っていくわけですけども、まあ、すぐ喉もう飲んでしまいますね。まあ、3時間ちょっとかかってこう歩いてくるわけですから、もう最初の1時間ぐらいで水筒の水はもうないわけです。ないわけです。それで行き道も随分喉が渇きました。でも山に着けば山水がありますから、それを飲んだわけですが、帰り道ですね、本当に喉が渇いて、もう、まあ、4年生から6年生までだいたい1000人ぐらいの生徒がいたわけですけども、当時はね、生徒多かったですから、みんな無遊病者みたいにね、もうとにかくもう水が欲しい、水水水、そんな感じで、もううつろな感じで歩いていたと思います。それで昔の道はこうデコボコがあってですね、今みたいな舗装じゃありませんから、そのくぼみにこう水があるわけですね。その水をですね見て、もうフラフラしながらその汚い水をこうすくって飲んだことあります。私だけじゃありませんね。もうお腹痛くなったと思いますけど、それよりも水が欲しくて欲しくて、その水を飲みました。そして学校に着いて、まあ、また水道の水を飲んだと思いますけども、それから家までまた40分50分あるわけですね。まあ、今から考えると無茶な話ですよね。まあ、戦争終わって間もなくのことですから、そういうことも許されてたんだと思いますけども、本当にそのような経験をいたしました。まあ、宝満山の登った方多いと思いますけども、あの山きついですね。もう本当にこう一段一段が高くて、まあ、大人になってからも何回も登りましたが、それは竈門神社まで車で行ってそこから登るわけですけども、やっぱりそれでもきつい、そういう記憶だけが残っております。まあ、かつては修験僧が修行した山ですから、本当にこう険しい山です。まあ、今日の聖書の箇所は、死に瀕するような喉の渇きの中での出来事です。先ほど今日の聖書の箇所を出身の方に読んでいただきましたが、岩波訳で、今日の聖書の箇所一節、17章1節、イスラエルの子らの全回収は、真のアラノから出発し、ヤハウェの命令で宿営と出発を繰り返してからレフディムに宿営したが、民に飲み水がなかった。イスラエルの民は真のアラノから旅立ち、シナイ半島を南に下り、レフティムで宿営しました。まあ、そこには、民の飲み水がなかったわけです。まあ、この飲み水をめぐっては、前々回のところでも、の説教箇所でマラの水が苦くて飲めなかったということがありました。まあ、ここですでに民とモーセとの間で衝突が起こっております。まあ、それほどにアラノの旅路における安全な水の確保は死活問題です。この岩波訳を私は用いております。これちょっとですね、なんで岩波訳だろうと皆さん、口語訳か新海訳か新郷土訳だと思いますが、私は岩波訳を 講談で用いること多いんですけども、それは二つ理由があって、まあ、一つはこれは大変新しいということですね。2004年に編纂されておりますので、まあ、聖書は時代とともにこの時代背景が違ってきますので、こう表現がこう変わってきますね。非常に新しいと、まあ、2010年にこう、改訂がなされておりますので非常に新しいですね。まあ、ちなみに、口語訳は1954年ですかね、文語訳から口語訳になって、まあ、それから何回かあの改訂はされていますけど大きくは変わっておりません。二つ目の理由は言語にとても忠実に訳されています。口語訳、新改訳、新教徒訳といった主だった聖書は意訳ですね、意訳、大体のこうあの全体のことを考えた意味で訳していますね。でもこの岩波訳は原典に忠実に訳されています。ですから、まあ、そういう理由であの岩波訳を皆さんに、まあ、あの読んで紹介をしているということです。2節から4節、民はモーセと争い、そして言った。俺たちが飲む水を与えよ。モーセは彼らに言った。なぜお前たちは私と争うのだ。なぜお前たちはヤハウェを試すのだ。そこでは民に水がなく、民は乾いた。そして民はモーセに不平を言った。なぜお前は俺たちをエジプトから導き上り、俺と俺の息子たちと俺の家畜を渇きで死なせるのか。モーセはヤハウェに叫んで言った。何を私はこの民のためになすべきでしょうか。危うく私を石で打ち殺すところです。新生教会の武田先生は時として40日断食をされます。昨年も恵子先生のために40日断食をされました。もう10年以上も前のことになりますが、武田先生が40日断食をされて最後の日に説教をされますが、そこのところに出席したことがあります。もうこの頬はこけて、もうひげぼうぼうですね。そして、もうふらふらふらふらふらふらふらふらして、もうしっかり講談にこう座りついて、それでも30分ぐらいしっかり話をされたことを覚えております。40日もの間、武田先生は一切食物は口にされてはいません。飲料だけ、飲み物だけで過ごされています。まあ、他にも、時々、長期の断食をされる韓国の牧師先生方に聞いても、まあ、水と塩だけですね、40日間、まあ、40日間塩と水だけで命が保てるということです。もちろん断食したことのない人が、まあ、いきなりそういうことはできないわけですけども、まあ、つまりかなり長期間食べ物がなくても命は持つわけですが、4日5日一滴も水を飲まないと死に至ります。まあ、人間の体の水分は、まあ、成人で体重の6割ぐらい、60% ぐらいと言われてますね。まあ、高齢者ほど、水分がなくなっていっておりますから、 私は 55% ぐらいだと思いますが、子どもたちは 70%、ね、80%、幼いほど水分が多いです。ですから、人間の体は水でできておりますので、常に水を補給しておかないと、本当に危ないです。私は過去数回、いろんなことにこう熱中しておいてですね、水を飲まずに軽い脳梗塞に、な状態になったことは 2,3 度あります。ですからいつも水分を与えていただいて補給をしております。まあ、それくらい水は大切だということです。まさに命の水です。まあ、日本のようにこう水道の線をですねこうひねると安全な水がいくらでも出てくる、そのような国は、本当少ないと思いますね。感謝しなければならないと思います。飲み水の不足という命の危機に立ち民はモーセに我々に飲み水を与えよと詰め寄ります。水の不足という危機に立つのはモーセも同じです。無理難題を突きつけられたモーセは民になぜ私と争うのか、なぜ主を試すのかと問いかけます。まあ、これは前回の箇所、聖書箇所にもありましたが、あなたたちは我々に向かってではなく実は主に向かって不平を述べているのだと、まあ、16章の8節のところにありました。まあ、その言葉に通じるものです。イスラエルの民がモーセに不満をぶつけ彼と争うのは主ご自身の約束への疑いでもあり、主を試みることを意味しております。しかし民はこのモーセの言葉に耳を傾けず、なぜ我々をエジプトから導き上ったのか、私の子供たちも家畜までも渇きで殺すのか、殺すためなのかと不平不満をモーセにぶつけます。まあ、ここでもまた民のわがまま後ろ向きの姿勢が現れます。モーセは彼らは今にも私を石で打ち殺そうにしていますと身の危険を感じ、そして主に叫び声を上げています。もはや飲み水がないという危機の中でイスラエルの民とモーセは互いに死の恐怖によって自分たちの立つべき場所、より頼むべきお方が見えなくなってきております。命の危険を感じるとき、さらに神に信頼すべきです。命は神様にかかっています。イスラエルの民は神の導きによってエジプトを離れ、何度も神の奇跡を体験しました。にもかかわらず依然として神により頼まず、自分の安全と欲求を満たそうとします。欲は罪につながり、最後には死につながります。今日の、後半の箇所です。5節から7節を同じく岩波訳で読みます。ヤハウェはモーセに言った。民の前を通り過ぎ、イスラエルの長老の中から幾人かを選び、あなたと共に連れて行きなさい。あなたがかつてそれを使ってナイル川を打ったあなたの杖を手に取り行きなさい。見よ、私はそこであなたの前にホレブの岩の上に立つ。あなたはその岩を打ちなさい。すると水がそこから出てきて民は飲むことができる。モーセはイスラエルの長老たちの目の前でそのように行った。人々はその場所の名を マサとメリバと呼んだ。イスラエルの子らが争ったから、またヤハウェは俺たちのただ中にいるのかいないのかと言ってヤハウェを試したからである。それで主は民の渇きとモーセの叫びを聞かれ命じられます。それは民の不平の処理の方法ではなく、民とモーセの渇きを潤す方法です。主は民の長老たちを連れて民の前を進むように命じます。長老たちは何もないところに水を与える主の御業と、主がモーセに与えたリーダーシップの承認と言えます。そして主はかつてパロの前でナイル川を地に変えられた杖を持ってくるように命じ、モーセが杖で岩を打つと岩から水が出て飲み水が与えられ、民は水を飲むことができたのです。しかしここで主は水を求めて打つべき岩はホレブの岩であり、その岩の上でモーセの前に立つと言われます。ホレブは初めて主がモーセに語りかけられ、証明を与えられた場所です。主がホレブの岩に立つということは、再び主の証明と助けがモーセに与えられたことを意味していると考えられます。その岩を打つことによって水は与えられました。この出来事は民の喉の渇きを飲み水によって潤しただけでなく、民との間で争い、民の不信の中で死の恐れがあったモーセを再び励まし、力づけ、心を潤したのです。モーセはその場所をマサとメリバと名付けます。このマサは試み、メリバは争いを意味しています。イスラエルの民がモーセと争い、また彼らが主は我々の間におられるのかどうかと言って主を試みたからです。しかしこれはイスラエルの民がモーセを通して主の御業を経験するためにも重要な出来事であり、また主の契約に対する真実とイスラエルの民への守りの確かさを改めて覚えるための経験でもあったのです。モーセは主の示された岩を打つことで水を得ました。この岩を使徒パウロはイエス・キリストであったと解釈しています。第一コリント十章一節から五節、第一コリント十章一節から五節を拝読します。兄弟たちよ、私はあなたがイカのことについて無知でいてほしくない。すなわち私たちの父祖たちはすべてが雲の下にいたのであり、そしてすべてが海を通り抜けていったのであり、そしてすべてが雲の中と海の中でモーセに帰依するバプテスマを受けたのであり、そしてすべてが同じ霊的な食べ物を食べ、そしてすべてが同じ霊的な飲み物を飲んだのである。すなわち彼らは後に突き従ってきた霊的な岩から飲んだのである。ところでこの岩はキリストであった。しかし神は彼らのうちの大多数を良しとはされなかった。なぜならば彼らは荒野において壊滅させられたからである。またパウロは イエス・キリストが打たれた十字架につけられたことによって永遠の命に至る水が与えられたと解釈しております。ヨハネ4章13、14節を読みます。この水を飲む人は皆再び乾くであろう。だが私が与えることになる水を飲むならその人は永遠に乾くことがなく、私が与えることになる水は彼のうちで永遠の命にほとばしり出る水の泉となることだろう。このようにパウロは言っています。皆さん、私たちが渇きを覚えるとき、その渇きを潤す水をどこに求めているでしょうか。そのようなとき、十字架において永遠の命を与えてくださったイエス・キリストのもとに立つとき、私たちのどのような渇きもいつでも何度でも潤されるということを覚えてまいりましょう。最後に、皆さん誰でも知っていると思います、童話作家アンデルセンが歩いたアランの道、その話をして終わりたいと思います。アンデルセンは今から210年前の1805年にデンマークに生まれました。そして70歳で亡くなるまで多くの童話を残しました。親指姫、人魚姫、裸の王様、醜いアヒルの子、町売りの少女など読まれた方は多いと思います。彼は貧しい靴屋の父と家政婦の母の間に生まれ育ちました。彼が生まれた時、赤ん坊のベッドがなかったので、近くからベンチをもらってきて、それを改造して使ったと言われています。さらにアンデルセンの父はアルコール中毒者だったとも言われております。毎晩酒に酔ってきてはアンデルセンの頬を打ったそうです。アンデルセンは十分な授業も受けられなくて小学校を中退しました。そのような環境で育ったのに、なぜあのような美しい童話を書くことができたのでしょうか。その質問に、彼自身が次のように答えています。私は苦しい環境の中でも私に注がれた祝福を手につかむことにしました。たとえ父が恐ろしくても、父の聞かせてくれる話を聞くことは好きでした。そして狭い屋根裏部屋に寝そべって空想することを楽しみました。私は父が今でも良い人だと信じ、貧しい家を私の祝福だと信じています。考えてみれば、逆境は私の祝福でした。私は貧しいがゆえに町売りの少女を書き、自分の外見をバカにされたがために醜いアヒルの子を書くことができました。そのように実感しています。そのように心の中の思いを述べております。アラノの道は歩んでいるとしても、苦しみ困難の中にあるとしても、変わらない恵みと祝福を覚えるなら、不平や不満の話を愛の話へと書き換えることができるのです。お祈りいたします。主よ、すべての問題の解決者は神様であることを悟り、いわなる主に助けを求める者となさしめてください。水のないレフディムだけを見るのではなく、 目を上げて天を仰ぎ見、神の恵みを期待するものとなさせてください。窮地に立たされても神の存在を疑うことなく、私は必ずあなたと共にいると言ってくださる主に、より頼む人生でありますように、私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。